私たちはコリント教会のことを学んでいるわけですけれども、この教会にはいろんな問題がありましたよね。悲しいことに、この教会で人々が集まったとき、その集まりがそれぞれにとって益となっていなかったって。11章の中には大変このような悲しい現実が記されてました。どんな教会だったのかって思い出していただけます？この教会はみんな自分のことしか考えてなかったんです。本来なら私たちは神のために生き、そして隣人のために生きるはずなのに、自分のことしか考えていなかったって。ですから教会の中には分裂が存在していたことが11章の17節のところから書かれてました。イエス・キリストの救いに預かった一人一人には霊的賜物が与えられているにもかかわらず、彼らはそれを人々の成長のために用いようとしなかった。かえって彼らは自分たちがどんな賜物をどれだけいただいているかによって自分を自慢するような、そういった次第でした。自分のことしか見えてない、人々のことを本来なら愛するはずなのに、その愛を示していなかった。個人としての信仰の成長も見ることができなかったでしょうし、教会としてもそうだったはずです。大変大変悲しい教会です。ですからパウロはそのことを知った上で、この教会のクリスチャンたちに対して、あなたたちが霊的賜物をいただいたその目的は一体何かということを彼に教え続けてきたわけです。賜物が与えられたのは教会の徳を高めるためだって。そこに集う主イエスキリストを信じる兄弟姉妹たちをその信仰を成長させるため、そのために賜物を用いるんだということをパウロは教えたわけです。で、今日のテキストを私たちはこの14章の26節から見ていくわけですけれども、これまで私たちは14章に入ってパウロが教えたことは、預言がいかに大切かということを教えましたよね。で、なぜそういうふうに言ったかというと、預言というのは神の真理を伝えるわけであって、その真理によって聞いた者たちの信仰が成長するからです。でも悲しいことに、異言という賜物は彼らは自分のために用いていたわけであって、教会の成長には役に立っていなかったわけです。だからパウロはいかに預言の賜物が素晴らしいのかということを教えてきたわけです。そして26節のところから見ていくわけですけれども、改めてパウロはここでその賜物の目的について教えています。ちょっと見てくださいます。コリント第一の手紙の14章の26節です。兄弟たち、ではどうすればよいのでしょうと。あなた方が集まるときには、それぞれの人が賛美したり、教えたり、黙示を話したり、異言を話したり、解き明かしたりします。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさいと。改めてここでパウロは教会が集まった時に、つまりこのあなた方が集まるっていうのは礼拝をするために集まるということです。主イエスキリストを信じている者たちが主を礼拝するために集まった時に、どうしたらいいのかと、全ての目的は何かって、パウロはあえてここで徳を高めるために全てのことをするようにと強調するわけです。なぜかお分かりでしょ。それを彼らが実践してなかったからです。この26節の御言葉を見るときに、約今から2000年ほど前にコリント教会がどんなふうに礼拝を主に捧げていたのか、そのことを知ることになります。今のような礼拝の形式が確立されていたわけじゃありません。この当時は教会に集まったときに、人々はこういうことをしていたんだとパウロ自身が記してくれるわけです。まず何を彼らがしていたのかって、集まるときにはそれぞれの人が賛美をしているって、そして教えをしている、黙示を話している、異言を話している、解き明かしをしていると、こういったことが教会の中で特に行われていた。もちろんこれだけではきっとなかったはずです。しかしこういうことがコリント教会の中で行われていた。まずこの賛美をしたりっていう日本語に訳されている言葉なんですが、この言葉っていうのは詩編という言葉です。詩編というその言葉がここで使われているんです。おそらく彼ら集まった時に賛美歌があったわけじゃありません。詩編を歌うわけです。 今でもそういう教会は存在するし、これまでもそういう教会は存在していました。でパウロはエペソ人の手紙の5章の19節やコロサイの3の16のところで、今私たちが見ていると同じようなことをこんなふうに説明しています。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさいって。パウロはただ神様に賛美しなさいって言ったんじゃなくて、詩と賛美と霊の歌と思ってと。ですからこういう方法で神を賛美する、そのことをパウロは言うわけです。詩を持って賛美しなさい。この詩っていうのは詩編のことです。最初にもお話したように、詩編を歌っている教会っていうのも今も存在しています。で詩編を見ると、今日も我々見ましたけれども、そこには神様の偉大さについて記しています。ですからこの詩編を歌うときに、そこに記されている偉大な神のご性質、またその神ご自身の御業を覚えて、人々は賛美をするわけです。詩と賛美と、この賛美っていうのは旧約以外の神様の御言葉です。おそらく新約聖書の、ね、中を通して使って、彼らはその神様の真理を賛美していると。そして最後に出てきたこの霊の歌、詩と賛美と霊の歌っていうのは、これは聖書を歌うんじゃなくて、聖霊なる神様が、内住する聖霊なる神様によって生み出されていく証の歌です。今私たちが賛美歌や聖歌やいろんなそれ以外のゴスペルとかを見たときに、この3つのカタゴリーの中に入ってきます。ある曲は賛美歌でも本当に神様の真理だけを歌っている、またある曲はこの神によって救われた者たちがその救いの素晴らしさ、その神の偉大さを歌っている。ですから確かに賛美の種類は違っても、神の偉大さを覚え、神を褒めたたえたり、神様によってなされた御業を心からたたえている、まあ、そういう賛美を持って今から約2000年前も人々は賛美していたと。そして今も私たちは同じように神様の偉大さを覚えて賛美をするわけですよね。ですから少なくともコリント教会にあってこういった賛美がなされていたし、また教えたりと出てくるわけで、おそらくこれっていうのは何かを教えていたというよりも、その信仰のその基礎のところ、教理の部分を教えていると、そのように言われます。非常にそれが大切なのは、おそらく皆さんもいろんな質問を受けになるかと思うんですけども、それはなぜじゃあイエス・キリストだけが救い主だと言えるのかとか、なぜ聖書だけが神の御言葉だと言えるのかって。私たちが望むのは、それは聖書がこのように教えているからだと、そのような信仰者でありたいですよね。いや、そんなふうに教会で聞いたし、というのでは悲しい話です。我々何を信じているのか、なぜ信じているのか、そのことを知ることが必要です。コリント教会でもそうやってしっかりと基礎は教えられていたということを見ることができます。3つ目に、黙示を話していると書いてます。黙示っていうのは、もうすでに我々が見てきたように、神様の啓示のことです。神が私たちに明らかにしようとされなければ、我々はこの神の真理を知ることはなかった。神が明らかにしてくださったゆえに、それを我々は知ることになったわけです。ここであえてパウロは黙示を話していると言ってますけれども、内容的には啓示と同じことです。人々はその啓示に基づいて神様の真理を語っていたわけです。異言を話してっていう言葉が出てきます。もうすでに我々見てきたように、外国語の話でしたよね。わけのわからない、なんか恍惚状態になって何かわけのわからない言葉を喋るっていうんじゃなくて、明らかに外国の言葉であると、そのことを我々はもうすでに見てきました。またその解き明かしをしていると、今で言えばその通訳が必要なわけです。何を言ってるのかわからないから、まあ、そういったことが教会の礼拝の中でなされていたということをパウロはこの26節で教えるんです。そしてその上で、そのすべてのことを徳を高めるためにしなさいと。つまり自分のためにやるんじゃなくて、人々のために、人々の信仰が成長するためにやりなさいということを改めてここで教えるわけです。このことはもうすでにパウロ自身が教えてきたことであり、そして改めてここでまたそのことに触れているわけです。 さあそれを彼は語った上で、最初にこの後パウロが教えていこうとするのは、確かにいろんな賜物が与えられていると、その全ての賜物を教会の徳が高められるため、信仰者の徳が高められるために用いていきなさいと。ただしそれを実践するときに必要なのは秩序が必要だということです。好き勝手にやってはならないということです。ですからパウロはこの後その秩序について話をするわけです。まず27節と28節をご覧いただくと、威厳に関する秩序が記されています。見てくださいます。もし威厳を話すのであれば、2人か多くても3人で順番に話すべきで、1人は解き明かしをしなさいって。もし威厳で話すんだったら、確かにそのような賜物を与えられていたわけです。じゃあどうしたらいいか、どんな秩序がそこに必要なのかっていうと、まず順番に話をしていくっていうことです。みんなが一斉に話したら何を言ってるか分かんないって。ですから順番に話しなさい。2人か多くても3人で順番に話すって、パウロは人数さえも言ってます。そして必ず必要なものは何かっていうと、一人は解き明かしをしなさいって。誰かが語っていたら、誰かが外国で話してたら、誰かがその解き明かし、つまり通訳をしなさいということです。で、もし解き明かす人がいないときはどうしたらいいのかと。28節に、もし解き明かす者が誰もいなければ、教会では黙っていなさいって。なぜか分かりますでしょ。誰も解き明かす人、つまり通訳がいないのに、一人で威厳で喋ってて、外国で喋ってて、何の得にもならないからです。自己満足あるかもしれませんよね。私はこんな話をしたとかって。それは自分が分かってるだけであって、誰にとっても意味のない、理解できない言葉であるって。だから、それだったら黙ってなさいって。自分だけで神に向かって話しなさいって。今お話したように、誰も解き明かす人がいなければ、通訳がいなければ、この外国で話すことはあなたの得になるかもしれないけど、その周りの人々の得にはならないって。そして今度は威厳から予言へと話が移っていきます。29節には、予言における秩序の話がこの29節から32節まで出てきます。29節に、予言する者も2人か3人が話し、他の者はそれを吟味しなさいって。神様の真理を語るのであれば、そこにも秩序がいるって。どんな秩序かっていうと、まず人数です。2人か3人にしなさいって。おそらくそれ以上の人がしたとしたら、聞いてるものは大変疲れを覚えるだろうって。またたくさんのことをいっぺんに学んだとしても、みんながそれぞれの身になるかっていうと、ちょっと疑わしいですよね。確かに今そういった礼拝を行っているところもあります。私も中国本土ですけれども、その教会に行った時に、全くその修法も何もない中で、順番にいろんな人が立っていろんな人がお話しするんで、一体いつまでこれが続くのかと。残念だったのは、全く言ってる内容がわからないという。確かにそういった形式を取ってるところもあるでしょう。パウロが教えてくれるのは、神の真理をあなたたちが話すんであれば、少なくとも人数は2人にするのか、もしくは多くても3人にしなさいと。ただ大切なことはその後なんです。さっきは解き明かしするものが必要だって言ったパウロは、今度は予言に関しては吟味するものが必要だということです。そのように記されていますよね。29節のところにね。この吟味するっていう言葉は、これは評価するとか判断するっていうことです。評価するとか判断、批判するっていうことです。これは否定的な話をしてるんじゃないんです。つまり語られているそのメッセージが本当に聖書のメッセージなのかどうかを判断しなさいって、それを評価するようにというわけです。一 人々の前で語られるその聖書のメッセージが本当に神の教えそのものなのかどうか、それとも語り手が自分の語りたいことをただ語っているに過ぎないのかどうかです。だってその語り手が言いたいことをあたかも神のメッセージであるかのように語るということは悲しいことですが、実際に行われているからです。御言葉の中にそのことを警告する箇所はいくつも出てきます。ではっきり言えることは何かというと、サタンが何を望んでいるかということを考えると次のことは明確になると思います。神様の真理だけが語られると、それを聞いている者たちは本当ならばそこにあって成長するわけですよね。サタンにとってそれは一番好ましくない。だからどうするかっていうと、さまざまな偽りを持って人々を混乱へと陥れていくわけです。一体何が真理かわからないって。まさに今の我々がニュースを見ているのと同じです。何が一体真理なのかわかんない。真理を教えてほしいって。悲しいことに教会の中でもそういったことがなされる、そういう惑わしがなされるんだっていうことを我々は知ってます。例えば皆さん今コリントを挙げていらっしゃいますけれども、ちょっと後ろに行っていただいて、コリント第2の11章のところ見てください。11章の13節のところからパウロはこう言います。こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装している、キリストの使徒に変装しているなんて書いてます。しかし驚くには及びませんと、サタンさえ光の御使いに変装するんだって。またもっと後ろのヨハネ第一の手紙の4章を見てください。一節のところには、愛する者たち、霊だからといってみんな信じてはいけません、それらの霊が神からのものかどうかを試しなさいって書いてます。ご覧になりました、皆さん、ヨハネ第一の4の1です。その霊が神からのものかどうかを試せって、なぜなら理由です。偽預言者がたくさん世に出てきたからだって。偽預言者の話があります。ちょっと前後しますけども、ペテロ第2の手紙の2章を見てくださいます。ちょっと数ページ戻っていただいて、ペテロ第2の2章の1節には、しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。ここにもその偽預言者の話が出てます。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。もうこれ以上の説明必要ありませんよね。御言葉が警告するのは、偽預言者が出てくる、偽教師たちが出てきて、あたかも自分たちが神の真理を語っているかのように行動して人々を惑わすんです。特にキリスト教っていう名前のついているカルトは、できるだけ聖書に近いメッセージを最初はしますでしょ。聖書を学ばないかって来るわけでしょ。でも学び始めると、すぐに彼らは聖書から離れて自分たちの書物を使って、それがあたかも神の言葉であるかのように話を進めるわけです。必ず聖書以外のものに移行していきます。でも最初の入り口のところは聖書なんです。だってそうしないと多くのクリスチャンたちはその学びを受けようとしないからです。まあ皆さんも多分ご存知かと思います。サタンは巧妙に嘘をもたらすんです。何のために？人々が真理から外れていくためにです。だからいいです、皆さん、我々一人一人の責任というのは、聞くメッセージが本当に神の真理を語っているのかどうか、そのことをしっかりと吟味しなきゃいけない。どうしたら吟味できるか後で少し触れますけれども、しかし少なくともまず覚えていただきたいのは、教会で語られているメッセージだから、著名な先生が語るメッセージだから、すべて信じたらいいんだ、そういったことは避けなきゃいけない。誰であったとしても、あなたや私の責任は、語られているその御言葉が本当にその御言葉通りなのか、聖書を正しく語っているのかどうか、そのことを 私たちは常に心に留めてその御言葉を聞くことです。もちろんこの責任というのは語る者についても同じことが言えます。御言葉を語る者たちの責任というのはその御言葉を正確に人々に伝えていかなきゃいけない。私たちに託された責任というのは我々の思いたいこと、語りたいこと、それを人々に語るという責任じゃありません。私たちの責任というのは神のメッセージを代弁するに過ぎないんです、ね、だから私は面白おかしくそのメッセージを語れない。なぜなら神様がそうおっしゃってないから。神のメッセージを語るときには私たちはあくまで神がおっしゃっていることを代弁するんであって、多くの人たちが御言葉を聞いて感動されるのは語り手に対する感動じゃなくて語っている内容である御言葉に感動するんです。だってこれは神の言葉だからです。ヤコブが3章のところで言うように、私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるって、教える者たちはそのことを覚悟しなきゃいけないということです。私たちの責任というのはこの神様のお言葉を神の言葉として語っているのかどうか、その責任があると。だから教師は厳しい裁きを受けるんだと警告をするわけです。皆さん脅しているわけじゃないです、ね、そういう賜物が神様が与えられているならば御言葉を教えることです。ただその御言葉を正しく伝えるために努力を怠ってはならないということです。そしてさっきも見てきたように、じゃあその御言葉を聞く者たちにも皆さんにも実は大きな責任があって、その教えが主が教えていることかどうかを吟味しなさいと、そのことをパウロは教えるわけです。吟味しなさいと。でその上で30節、ちょっともうちょっとテキスト戻ってくださいます。もしも座席についている別の人に黙示が与えられたら先の人は黙りなさい、なんて。座席についている別の人に黙示が与えられたって。でこの当時は今と同じようにこうやって席に座ってるわけです。その中である人に神様から特別な啓示が与えられることがあったわけです。でこの先の人って何かっていうと、もうすでに語ることが前もって決まっていた人の話です。さっきも2人か3人かってパウロが言いました。教会が集まるときに当然あなたが神の真理を語るんだと、そのように決められていたわけです。どんなふうに決めていたのかは記していませんが、自分の番が与えられていたというか、その機会が与えられていた人、今日私は話をするんだと。でも座っている人の中に誰か神様から啓示をいただいたんだったら、あなたはその自分の機会チャンスをその人に譲ってあげなさいってということを言ってるわけです。先の人は黙りなさいって。あなた方は皆が変わるがある予言できるのであって、ですから今回あなたは言えなかったかもしれない、その真理を語れなかったかもしれない、でもそれでいいんだという話です、ね、それぞれが神様の真理を語るんだということを言うわけです、ね、こうして見るときに皆さんね、このように神の真理を語る者たちの間にライバル心なんかありませんでしょ、ね、信仰歴なんかもないわけでしょ。それぞれが神様の真理を語るというそのことに喜びを覚えているわけです。私の言いたいことが言えなかったからあの人のせいで、そんなことを思っている人はいないわけです。神の真理が語られること、そのことを喜ぶわけです。そのことを言った後31節にこんなふうに続きます。あなた方は皆が変わるがる予言できるのであって、その後見てください。すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるんですと。パウロは、もしその人が誰であったとしても、こうして神様からの真理が、啓示が与えられて、その神の真理を語るんであれば、しかも正確に語るんであれば、素晴らしい結果がそこには伴うという話です。その真理を聞いたすべての人が、 その真理を通して大切なことを学ぶんだというわけです。そして全ての人がその学びを通して進めを受けることになるというわけです。この進めを受けるというのは、これは慰められるとか励まされるとか力づけられるという意味です。この31節の進めを受けるというこの言葉から14章3節の進めというこの言葉が派生したんです。14章3節のところは名詞形で使われてて、この31節のところでは動詞形で使われています。いずれにしろ慰めをいただくって、つまりこういうことですよ。神様の言葉が語られるときに、神はそれを用いて聞く一人一人のうちに素晴らしい御業を成してくださるということです。語る者たちは、例えば誰かを描きながら、今日はこのメッセージを誰々さんにしようなんて、そんなことを思いながらメッセージを準備するわけではありません。もしそうだとしたら、これ大変な間違いであり、恐ろしいことですよね。私たちがすることは、さっきもお話したように神が何をおっしゃっているのか、それを正確に汲み取ろうとするわけです。で、汲み取った真理を皆さんにお伝えするという責任があるわけでしょ。でもそのことをするときに神が何をなさるかっていうと、この語られる聖書の御言葉を通して聞く一人一人のうちに技をなすわけです。ですからよく私たちが聞くコメントっていうのは、今日私のためにメッセージされましたかみたいな、それは神が御言葉を使って聞く一人一人のうちに技をなすからです。その御言葉を通してある人は大変な励ましを得たり、慰めを得たり、力を得たり、そういう主の御業っていうのは皆さんもよくご存知だと思います。ですからパウロが言ってることは、この予言によって全ての人が学ぶことができる、全ての人が勧めを受けることができるんだって。大切なのはね、皆さんね、いいです、聞くあなたに大変大きな責任があるということです。語ってる人が偉い人だから、だから私はこの人の話を聞くんじゃないんです。私たちが聞いているメッセージは、偉い大切な御言葉だから聞くんです。私たちが聞きたいのは神様のお言葉です。神が何ておっしゃっているかです。皆さんが御言葉を聞くときに、そのような態度を持って御言葉を待ち望んでいらっしゃいます？なんとなくその時間が始まったから、なんとなくそこに座って、そしてまあ聞かせていただきましょうかみたいな、そんな態度の人はいらっしゃらないと思うんですけども、我々にとって大切な態度っていうのは、神様、あなたの真理を知りたいですって、あなたを知りたいです、どうか御言葉を祝して、そして私自身に、このしもべである私にあなたの真理を教えてくださいって、それに従いますからって。もしそのような態度を持って御言葉をお聞きになろうとするならば、必ず神様、あなたの心に働きをなしてくださる。だから語る者の責任があると同時に、聞く者にも同様に責任があるということです。講談に立って誰が語るかによって聞く聞かないを判断するんじゃないんです。神の言葉が語られているならば、それが誰であったとして、私たちは喜んで聞こうとするんです。主が語ってくださっているんです。そのことをパウロは教えた後、こんなことを言いますでしょ。32節に、預言者たちの霊は預言者たちに服従するものだって。何の話をしているかっていうと、もうさっきの話に続いてるんです、ね、座席に座っている人たちの中で、神様から特別なその目視啓示が与えられたって、その人が語る、そして予定していた人がそのチャンスを譲って席に座るわけですよね。だからパウロが言うのは、預言者の霊が、私はどうしても語りたいとそんなふうに思ったとしても、預言者はその状況を考えて語るかどうかの判断をするわけです。何が正しいのか、この状況で。でもしそれをしなくて、みんなが語りたいことを語りたいときに喋ってたら全く無秩序であって、 そこには混乱しかありませんでしょ。想像できますでしょ。いろんな人がいろんなところで喋ってたら何を言ってるか分かんない。ですからパウロが言うのは、預言者たちの霊は預言者たちに服従する。だから預言者が、私は今日は語らないと、この人が神様から啓示をいただいたんだから、こうしてそこに秩序を保つようにという話なんです。なぜなら預言者の霊は、そういう願いは、そういう思いは預言者たちに服従するって。こうして私たちの体でさえもちゃんと一致を保つように、教会の中においても秩序を保ちなさい。だからこういうんです。33節に、それは神が混乱の神ではなく平和の神だからって、こう続くんです。混乱というのはね、新約の中に5回しか出てこないんですが、日本語ではその中の2回は暴動というふうに訳してます。混乱と訳されている言葉は、2回は新約の中で暴動というふうに訳し、1回は騒動というふうに訳しています。だからここにあるように、混乱があり、騒動があり、暴動が2回あって、もう1箇所だけ、ヤコブの3の16のところでは秩序の乱れと書いてます。秩序の乱れって。ですから神は秩序を乱すような方じゃないって。神は混乱をもたらすような方じゃない。かえって神は平和をもたらす方だ。平和の神だっていうんです。つまりどういうことかっていうと、神様が働いていらっしゃるところには混乱がないっていうんです。そこには平和がある、ね。ちょっと言ってる意味を説明するために、ちょっと皆さんもう一回初代教会にお連れしますよ。いいです。初代教会がどんな教会だったのか、ちょっと皆さん思い出していただきたい。ペンテコステがあって、そして3000人ほどの人々が救いに預かるわけですよね。大変大きな奇跡の御業がなされるわけですけれども、その当時の様子をルカが記してくれています。こう書いてます。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有していた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していたと。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。この情景描けます？皆さん、この初代教会にあって混乱とか争いが存在していたって書かれてます？御言葉は、彼ら心を一つにしてたんです。その後こんな出来事がありました。ペテロとヨハネが捕らえられるということでした。彼らは死者の復活の話をすることによって、男の数だけでも5000人ほどが信仰に導かれたって、大変なことが起こったわけです。それでそれを面白く思わない祭司長や長老たちがペテロとヨハネを捕らえるわけです。翌日彼らを釈放するわけですけれども、釈放されたこの2人は仲間たちのところに行くわけです。そこで起こったことすべてを報告します。これを聞いた人々は神の前に祈るんですけど、その祈りがこういう祈りです。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていったと。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは首都キリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンティオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今からの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの名によって印と不思議な技を行わせてください。いいです。こうやって祈ったんです。で、問題はこの後です。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有していたって。今 お読みしたように、この初代教会のクリスチャンたちの集まり、その集まりの様子は混乱と争いがあふれてました。違いましたよね。彼らは心と思いを一つにしていたって。つまりこういうことです。今日パウロが私たちに教えてくれたように、神っていうのは混乱の神じゃないんです。つまり神様がお働きになるときには、そこには混乱が生じないってことです。ジョン・マッカー先生はこう言います。教会の集まりにおける無秩序、教会の集まりにおける無秩序、混乱、不一致、論争は神の御霊がコントロールしておられないことの証拠である。って。聖霊が支配されているところでは常に平和がある。って。教会の集まりにおける無秩序、混乱、不一致、論争は神の御霊がコントロールしておられないことの証拠だって。御霊が支配されるところでは常に平和がある。って。今それ我々見たんです、実際に。初代教会そうだったんです。でもコリント教会は違ったんです。分裂が存在したんです。いろんな混乱が存在したんです。この御言葉に私たちは自分自身だけじゃなくて、自分たちの属する群れを照らし合わせてみる必要がありますでしょ。私たちがいつも考えなきゃいけないのは、自分自身が神の前に喜ばれるかどうかだけでなくて、私たちの群れが神の前に喜ばれているかどうかです。御言葉が私たちに教えるのは、主が支配されているところには平和があるって。このことを語ったパウロは、今度は賜物から人へと話を進めていきます。33節の後半からです。教会における秩序の話です。特に妻たちの話が、既婚した妻の話が、女性の話が出てますよね。33節の後半、生徒たちのすべての教会で行われているように、教会では妻たちは黙っていなさい、彼らは語ることを許されていません。はい、であえて33節の後半から見てるのはなぜかっていうと、この教えはコリント教会に対する教えオンリーではないからです。生徒たちすべての教会で行われていること、つまりすべての教会においてこの教えが適用されるべきだということをパウロは言うわけです。すべての教会において、じゃあ何をすべての教会を守るべきなのかと、妻たちは黙ってなさいって、語ることを許されていませんって。さあ、当然我々はこのメッセージを聞くと思うわけです。何の話をパウロはしてるんだろうって。教会では妻たちはどんな発言も一切してはならないということを彼が命じているのかどうかです。もう結論言うと、そんなことをパウロが言いたいわけじゃないでしょ。で、皆さん、私たちが御言葉を解釈しようとするときに一番必要なのは何かっていうと、その文脈から解釈しなきゃいけないということです。この手紙を受け取ったコリント教会の人々は、この手紙を受け取ってこの内容を読んだときに、何を彼らがそこから汲み取ったのかです。我々してはいけないのは、その一節だけ取り抜いてきて、そしてこうだああだとそこに御子をつけることは大変危険な話ですよね。だから私たちはこの文脈が何を話しているかです。もうすでに見てきたように、ここで話されているのは予言の話でしょ。つまり神様の真理を語るという話でしょ。教会の中において神の真理を語るんです。誰が、すべての人にできるんですが、教会においてはその働きは男性に託されているということです、ね、ですから非常にパウロは同じようなことを別の箇所で言ってるんだけど、ちょっと聞いててくださいね。女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさいって。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさいって。テモテ第一の2章の11節のところ、12節をお読みしたんですが、非常によく似たことをパウロ自身言うわけでしょ。 彼が言ったことは、女が教えたり男を支配したりする、つまり女性が男性を教える、女性が男性を支配することを許さない、それは正しくないんだとパウロは言ったわけです。でちょっと皆さんにその後続けて見ていただきたいのはね、今私がお読みしたのはテモテ第一の手紙の2章の11から12を読んだんですが、12が終わって今度13節にこう続くんです。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。ちょっとなんかキーに感じません？女性が教えたり男性を教えたり支配することを許さないって言って、突然話がアダムとエヴァの話に飛ぶんです、ね、当然 なんでパウロはこういうアダムとエヴァを引き合いに出すんだろうって、なんでこれがここに必要なんだろうって、必要だからこう言ってパウロは書いたんです。で今日のテキストを見ていただくとね、皆さんね、教会では妻たちは黙っていなさい、彼らは語ることを許されていませんと、その後に律法も言うように服従しなさいと、今度律法の話になるんです。多くの皆さんは律法って聞いたらモーセの10回思うかもしれない。でも律法というのは何かっていうと、モーセが書いた5書です。創出レビ民申命記、このモーセ5書、トーラと呼ばれているこれが律法なんです。ですからパウロが言いたいのは、実はそのモーセ5書も教えているように服従しなさいって、こう言ったわけです。じゃあそのモーセ5書の中に何が教えられているのか、思い出してください皆さん。創世記の3章の16節のところで、アダムとエバがその新しい、その新しいというかそのエデンの園を追放されていくわけですが、彼らは新しいその衣を着て出ていくわけでしょ、革の衣を着て。でその前に神がアダムに対して、男に対して、エバ女に対して、そして蛇に対して教えをしましたよね。その中で女に対してこういう教えがなされたことを皆さんよく覚えてらっしゃると思う。何回も我々学んだところです。私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない、出産の話でしょ、それが苦しいんだという話です。今までよりも、しかもあなたは夫を恋したが彼はあなたを支配することになるって、何を教えたのか覚えてます皆さん。神が人をお作りになった時に、まず作られたのは男性でしたでしょ、アダムを作ったわけでしょ。そして動物が作られたわけですけれども、アダムにはふさわしい助け手がいなかった。そこで神はエヴァを作るわけです。女性を作ったわけです。何のために？アダムの助け手として。この目的でもって神は男女を作ったわけでしょ。創世記の3の16は私たちに教えるのは、悲しいことに、でも人が罪を犯すことによってこの神様のその教えに背く結果がもたらされるという話です。どんなことかって、夫婦の間でどっちがリーダーになるかという争いが起こるということです。なんで私が従わなきゃいけないんだろうって、私の方が教育を受けてるし、私の方が決断力があるし、もちろんそうかもしれない。でも御言葉が教えるのは、創造においてそれぞれに異なって役割はあるわけです。男性にはリーダーシップを取るという役割があるんです。女性にはそれをサポートするという役割があるんです。でも悲しいことに、罪によってそれが壊れてしまったんです。ですから創世記の3の16のところでは、お互いがどちらがリーダーシップを発揮するのか、どちらが上に立つのか、そのことで争いが起こる話をしたわけです。さあそうやって全てのことを見るときにね、皆さん、パウロがこのコリント第一の14章のところで教えたかったことは一体何かって、教会に来た女性たちがそこで一切言葉を発してはならない、そんなこと言ってんじゃないんです。あくまでこれは真理を伝える、男性たちを教えるという話です。そのことに対してそれをしてはならない。なぜならば律法が教えてるって、男性の作られた目的その役割、女性が作られた目的その役割、それをしっかり遵守しなさいと。だから女性たちは男性たちのそのリーダーシップに従い、それをサポートする。だから彼らを教えるようなことをしてはならないんだって。 で、実はパウロはこのコリント第一の手紙11章の2節のところから女性の被り物について話したときも同じこと言ってましたでしょ。彼が伝えたかったことっていうのは、今我々が見ていることと同じことです。そのリーダーシップを発揮するべきその男性に対して、我々はそれをサポートするんだと、その見える形だということをすでに学んできました。パウロは言うのは、もし何かを学びたければ、家で自分の夫に尋ねなさいって。教会で語ることは妻にとってはふさわしくないことですって。男性の教師たちがそうやって教えているときに、その場でいろんな質問をしたり、いろんな議論をしようとすること、そういうことはふさわしくないんだと。もし何かあれば、うちに帰ってあなたの夫に聞きなさいと。独身の方もいらっしゃるわけで、その場合はその教会のリーダーたちにそれを聞きなさいって。妻にとってはふさわしくないことですと、このように語っています。で、皆さん多分聖書の欄外のところにも恥ずべきというふうに書いてます、ね、確かにそういう意味を持った言葉がここでは使われています。ですから家に帰って、またその時間が終わって別の時間に質問があれば、そのことをしなさいというわけです。パウロはこの箇所で女性をその当時侮っていた、そういう社会、女性を軽視し見下していたそういう社会、そんなことを彼がここで教えようとしたんじゃないんです。もちろん私たちがもう知っているように、神の前にすべて平等なわけです、ね、繰り返しますけども、与えられた役割が違うわけです。だからパウロが言いたいことは、今の社会のその習わしに従って生きていけない、そうじゃなくて神がおっしゃることに従いなさい。それが彼のメッセージだったわけです。それぞれに与えられた役割をしっかり果たしていきなさいと。そして最後にこの36節から40節のところに、今までパウロ自身が話していけどと、そのことをこんなふうにまとめています。見てくださいます。神の言葉はあなた方のところから出たのでしょうか、あるいはまたあなた方にだけ伝わったのでしょうか。パウロが言いたいのはね、神の言葉に従うようにってことを言うんです。で、パウロがここで大変、この36節と38節、この36から38を見たときに非常にきつい調子でもって、口調でもって、パウロは自分が神から召された使徒であること、そして彼自身が語っているメッセージが神からのメッセージだということを強調します。神の言葉はあなた方のところから出たんでしょうか、あなた方にだけ伝わったんでしょうか。なぜかっていうとね、パウロの教えに対してそんな教えは聞かなくていいという人たちがいたからです。あたかも自分たちが神様からのメッセージをもらったかのように、自分たちが使徒であるかのような、そういうふうにパウロに対して取るべき態度を取ってない人たちがいたんです。ですからパウロはその人たちに対してこのように言ったわけです。あなたたちだけは真理を知っているって言うんですかって。そういう考えをしている人たちにパウロは、彼の記したメッセージこそが神様の御言葉であるということを強調するんです。37節見てください。自分を預言者あるいは御霊の人と思うものは、私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさいって。この御霊の人っていうのはね、神の霊によって満たされているとか支配されている人の話です。神が支配している人、また本当の預言者、その人は私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさいと。つまりこのパウロが記したことは彼自身のメッセージではなくて神のメッセージ、神の命令だということを認めるようにということを言うわけです。最初にもお話しました、皆さん聞いている者たちの責任って何かっていうと、語られているメッセージが本当に神のメッセージかどうかっていうことを吟味すること。どうしたらいいか言いますよ。皆さん自身が聖霊をいただいているわけです。 その聖霊なる神様に全てを明け渡しながら歩んでいるならば、その聖霊自身があなたに問いかけてくれる。コリント第一の手紙の2章の15節のところで、御霊を受けている人は全てのことをわきまえると書いてるんです。もうすでに学びましたけど、わきまえるっていうのは判断するということです。だから聖霊なる神様を宿している皆さん、聖霊が内住している皆さん、その聖霊があなたを支配しているならば、語られているメッセージが本当に神から出ているのか、それとも人間の勝手な考えなのか、そのことをその内住する聖霊が明らかにしてくれる。同時に必要なことは何かっていうとね、語られているメッセージが、この当時存在していた聖書っていうのは旧約聖書だけです。聖書と照らし合わせるんです。今私たちが誰かのメッセージを聞くときに何をするかって、本当にその聖書を見て本当に聖書と一致したことを言ってるかどうか、こうして私たちはそのメッセージの信憑性っていうのを測るわけです。本当に神がそういうふうにおっしゃってるのかどうか。覚えてます？皆さん、あのベレアという町のクリスチャンたちはどうだったかっていうと、彼らはパウロが語った時、語ったメッセージに対して非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたって、使徒の17章の11節です。ここのクリスチャンたちはパウロだから、大先生パウロだから、この人の語ったことは全部真実だと、そんなふうに思って全て受け入れようとしたんじゃないんです。神を愛するゆえに、そして本当に熱心に御言葉を聞きながら、その通りかどうか、本当に聖書の言ってることかどうかっていうのを毎日聖書、つまり旧約聖書を調べたってことです。だから一人一人が御言葉に対して本当に正しいかどうか判断するためには、一人一人が御霊に満たされ続けることが必要だし、同時に聖書からその教えが矛盾のないものかどうかを測ることが必要だということです。その上でパウロはこう言っています。パウロの語ったメッセージが主の命令であることを認めなさい。もしそれを認めないなら、その人は認められませんって、38節に、はい、パウロが記したことが神のメッセージだと認めない人、その人は認められません。同じ言葉が後半は受け身で書かれています。誰かによって認められないんです。神がその人を認めないということですよ。パウロが語ったその神様からの啓示、真理を、それは神からじゃないと認めない人たちは、神がその人たちを本物の預言者とは認めないって。霊的な人であると神ご自身が認めないということを言うわけです。そして最後に、もう一度賜物について秩序を持って行いなさいって39、40で言います。それを私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。異言を話すことも禁じてはいけませんって、すべてのことを教会の徳を高めるためにしていきなさいって。パウロはここを見ても、異言ということを否定していませんでしょ。その当時異言は確かに存在したわけです。それも神様が与えてくださった賜物だということをパウロは知ってたからです。だからパウロはそれを否定するんじゃない。ただそこにちゃんと秩序を保てっていうことを言うわけです。目的は全てのことを教会の兄弟姉妹の益を高めるために、信仰を成長させるために使いなさいと。さあ、それを語ったパウロは最後にこう言いますよね。ただ全てのことを適切に秩序を持って行いなさいって。我々が覚えなきゃいけないのは、何のために神はこの賜物をくださったのか、何を神は私たちを通してなそうとされているのか。教会の中に秩序が必要なんだと。でこれを見てると、皆さんね、結局主がこのパウロを通して教えようとしていることは何かというと、このことだと思います。それは、皆さんね、自分を捨てるかどうかです。自分を捨てるかどうかです。主イエスキリストが救いに人々を招かれたときにおっしゃったことは、誰でも私について来たいと思うなら、 自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさいって。自分を捨てるっていうのは、確かにこの言葉っていうのは否認するとか、自分を忘れるとか無視するとか、自分と縁を切るなんていう意味もあります。ですから、これまでの自己中心的な自分、自分勝手な自分、神を無視した生き方への決別です。私はもうそういう生き方をしないって。でも残念ながら、そのような決心をして私イエス様に従う、つまり信じる決心をしていくわけですけれども、でも残念ながら肉は今までの生き方を継続させようとするわけです。つまり自分中心の生き方です。だから神よりも自分を優先する。隣人のことよりも自分のことを優先する。そうすると何が起こるのかって、いろんな問題が出てくるわけです。だって結局そこに問題があるわけでしょ。我々が自分のことを捨てて神のことだけを考えて生きてたらどうなると思います？個人も変わるだろうし、群れも変わると思います。みんなが神に喜ばれることしか考えてないって。もし自分のことよりもみんなが成長することだけを考えて一人一人が生きたらどうだと思います？少なくとも我々の口から不満が出てこないでしょ。不平が出てこないと思いません？だってそういう言葉が出てくるのは自分がまだ中心に置かれているからです。私は自分にふさわしい扱いをみんなから受けていないって。私はもっとみんなから愛されるべきなのに、みんなからその愛をいただいてないと。我々が決心したことは何だったのか。自分を捨てることだったんです。こんな自己中心的な自分のことしか考えない、自分を最優先する、そういう生き方から私たちは決別したんです。何を優先しているのか。神なんです。この方が喜ばれる方をしていこうって。そして私たちは隣人を自分と同じように愛せ、そのように生きていこうって。自分のことよりも隣人の成長のために生きていこうって、その選択をしたんです。でも悲しいことに、さっきも言ったようにそれを忘れてしまうんです。この肉が欲する生き方を私たちは容認してしまうんです。あたかもパウロは我々に思い出しなさいって、この救いに預かったあなたは何のために生きているのか、誰のために生きているのか、それを思い出してそのように歩みなさいって。私は神のために生き、そして私たちの愛する兄弟姉妹たちの成長のために生きているんです。そこに自分はないんです。それがクリスチャンなんです。それが救われた私たちなんです。そのように歩みなさいって、そんなふうにパウロは教えてくれます。そのように歩んでいらっしゃる多くの信仰者の皆さん、ぜひそのように歩み続けてください。もしそうでなかったら、今日からその歩みをすることです。なぜならそれが神の私たちに対する命令だからです。主の御心に従いながら主の栄光を表していく、それが救われた私たちの生き方ですもんね。そのように生きていきましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。あなたが私たちに教えようとしていらっしゃるそのこと、今日も我々はこうして聞くことができました。どうか一人一人がこの御言葉を聞き、そのように生きていきたいという決心を持って今日から歩み、そしてその歩みをあなたが祝してくださるように、この愛する皆様、あなたにお委ねいたします。豊かな祝福と、そしてあなたご自身の導きを与えくださるように、御言葉を心から感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。